こんにちは。環境市民のエコまちライフの時間になりました。今日の担当は、
はい、辻野隆夫です。
と下村静子でお届けしてまいります。さて、まあ、お節分も済みましたということで、ね、いよいよこれから春がやってくるんですが、
いやまだまだ寒いですね。
そうそう、京都の一番寒い時期がね、節分の頃って言いますもんね。
そうですね、はい、
はい、あの京都の家の辻野さんところのお宅では節分ってなんか過ごし方とかあったんですか？
あのやっぱり豆をまきますね。
豆まきますよね。うちもやっぱりまきます。
やっぱり、
え、じゃあ、あの福は内お庭外ってやっぱり言ったりします？
あんまり言わんかったような気がするの。黙ってやってたよ。
黙ってやってるの。いや、福は内だけでも言った方が良かったのに。ああ、そうですかね、と思いつつ、はい、まあまあ、あのこれからね、まだまだ寒い日は続くんですが、少しずつですが暖かくなってくるの、
はい、そうですね、
はい、楽しみに京都の人はね過ごしていきたいと思います。今日もですね、あのインタビューの方辻野さんがしてきてくださったので、はい、七条大橋をきれいにする会の坂谷さんのお話があるんですが、この後後半でね伺っていきたいと思います。市民のエコまちライフ、毎週月曜日午後1時から放送中です。このコーナーでは環境のまちづくりに取り組むさまざまな方にお話を伺っておりますが、ご紹介した通り今週も辻野さんがインタビューに行ってきてくださいました、はい、どんな方でしたでしょうか？
はい、坂谷宗男さんという、七条大橋のちょっと東の方にある酒屋さんのなんですけども、うん、
はい、
自分の店内でいろんなイベントやったりとか、いろんな活動をやっておられる方なんです。
そういうスペースも作ってあるんですね、
はい、
うん、
その坂谷さんがリーダーとなって七条橋を掃除しようという、はい、月に1回やってるんです ね。
先週お話聞きますと、もうあの1回に何十人も来られているし、
はい、
ね、最近は、はい、ね、しかもそのご近所の事業者さんたちも、はい、もうその CSR の一環としてもう参加しますみたいなので、はい、すごい広がりを見せてるんですよね。
あのみんなでワイワイとやってます ね。
でもそ の七条大橋をきれいにしようっていうきっかけが、その橋の誕生日、100年目の誕生日の渡り染め、
はい、そうなんですね、100年目の渡り染めというのをやって、
ね、そん なんか歴史ある橋だとは私も知りませんでしたが、
案外知られてないんですね、
うんうんうん、
で、あの今回のインタビューではその橋の値打ちとか橋についてもちょっと話を伺ってます。
はい、はい、ではお聞きください。
で、七条大橋100年経つ、はい、ということですけども、はい、あの100年間の昔のままの橋が残ってるわけですか？
いやね、あのいわゆるあの戦時中ですね、
はい、
いわゆるあの金属奉仕ということがあって、はいはい、いわゆる、まあ、欄干についてたりとか照明塔についてた金属、はあ、全てあの放出、
はあ、政府もう取られたわけですね、
はい、ちょっとだいぶあの昔の形とは変わってきてると、うん、
はい、
それがまあちょっとこうあの周辺に住んでるもん、
うん、
まあ、特にあの年配のもんには、うん、まあ、昔の橋はもっと良かったなと、
うん、
昔の橋に戻してもらえたらありがたいなという声は、うん、高齢者というかね、うん、年配の人を中心に、上がってます、うん、で、まあ、昔のいわゆる七条大橋の写真なんかも残ってましたんで、
うん、
あのそれを見るとやっぱり、すごい趣のある、
うん、はいはい、
いわゆるこう素晴らしい橋だなと、
はい、
だんだんまたそういう昔の橋に戻してほしいなという声も若い方の中からも、うん、出てきているというのが現実ですね、う
ん、はい、それも元に戻せるんですか？それは、
まあ、それは予算がかかることですんで、まあ、機運が上がって、まあ、京都市を動かせる、まあ、国を動かせるということになれば、あ、不可能ではない部分もあるかと分からん、うん、思いますけども、
はい、
まあ、そういう機運を高めるためにもまずは周辺の住民なり、うん、そういうことに興味のあるものが、うん、橋を掃除して大事にしてるよという、
はい、
あの機運を盛り上げるのが大切かなと、うん、私はそういうふうに思ってます。で、あの掃除だって感じたことはいわゆるまあ、たかが掃除されど掃除だ
ったので、
まあ、いわゆる掃除することによって、まあ、橋自身がきれいになる、
うん、
で掃除をしようという人がね、やっぱり心のきれいな人が集まる。でいわゆる 不思議なことで、立場のある人、それから、まあ、ある種工学部の人、学校の先生やとか、研究所の研究員やとか、そんな人がお越しになったり、それと遠方からもお越しになったりね。
どの辺から？
いや、もう草加市、神奈川県の草加市、
神奈川県
20何回やってて10回ぐらい来たんですよ。毎回お土産持ってきて、皆さん食べて持ってくださいとかいうことでね。ちょっとこうというか、最初に申し上げたたかが掃除されど掃除のことがね、本当に楽しみになってきてる。
楽しんでやった、
はい、それがいわゆる声を上げたものとしてはね、非常に嬉しいと思ってます。で、まあ、ミュージシャンのフラリパというのが七条大橋の上にはというね、ちょっと七条大橋を讃える歌も作っていただいて、まあ、みんなでその歌も大事にしていこうなという具合になってます。
だんだん人の広がりみたいなのができてる。
そうですね、人の広がりってやっぱりたくさんの方が参加することによって、いわゆるアイデアがね、いろんなアイデアが出てくると、で、まあ、井上さんを中心にして、まあ、橋汚いとこだけでもいい、塗り替えるのはどうしたらいいやろう、そんなことで、見積もりを取るとか、まあ、橋をやってるのが皆さんに分かるように微物を作ったり、登り旗を作ったりしようというようなことを、提案して、まあ、それは実施しましたんで、ちょっと一体感がより強まっているという具合に思います。
ちょっとまあ嫌なこと言うようですけど、はい、七条橋っていうと、まあ、四条とか三条とかに比べるとちょっとまだあまり知られてない地味なイメージっていうのはあるんですけど、その辺どうですか？
それはですね、いわゆる東大元暮らしみたいなものがあって、すごい観光地なんですよね、はい、東山区西村、清水寺をはじめ、奈良城通りの突き当たりは妙法院もある三条三条もある、いわゆる国立博物館、本当に素晴らしい観光資源で、教授もあって人通り本当に多いんですよ、下手したらね、九条通りより人は、土日は別にしても多いと思います、はいはい、ですからどうなんですかね、今後芸大が京都駅に
移転してく
ると、はい、京都工芸大学が、はい、今年の4月からオープンするということで、ね、はい、いわゆるそういう
学生街みたいになってくる、
美術のその地域になる、はい、だからますますこれからね、七条橋の重要性がね、通る人が多くなると、まあ、認識する人も多くなるし、まあ、その辺の芸大やとか美術工芸大学とも手を携えてですね、七条橋についてもっと興味を持っていただきたいと私は思っています。
美術の学校が来るならやっぱり美しい橋に戻そうという、そうなんです、はい、そういうことですね、
はい、まあ、いろんな地へまたね貸していただけるかもわからないので、楽しみにしてます。
これからもじゃあまたどんどん人数は増えていきますか？
可能性あるしね、もうちょっと範囲を広げると手が余るいうことがあったり、多い時はやっぱり博物館の方のね、はい、草引きをしたり、鴨川の方の草のゴミも取ると。
いや、橋だけじゃなくて橋の周辺も、
そうです、
この辺りの地域のね、
はい、だから本当に皆さんが積極的にですね、ゴミがたくさん出た方が喜ばれるというね、なんかすごい面白い現象が起きてて、ゴミがなかったりしてゴミ袋が少なかったらもうがっかりと、そういうところがね、本当にこうやってて皆さんの心意気というかね、それが嬉しいなと思います。ま
あ、この周辺は国立博物館があって、はい、三条三間堂があって、はい、豊国神社ですか、はい、っていろいろやっぱり名所が多いエリアなんですね、はい、お客さんも多いエリア
で、そうですね、やっぱりこの頃はインバウンドの関係もあって海外から来た方になる、はい、ね、まあ日本国内の方も、もう2回3回5回と、はい、深い形の京都観光をなさってるみたいなところがありますんでね、はい、それはもう綺麗に保つ、はいはい、キープクリーンはものすごく大事だと思います。
わ、はい、かりました。
はい、今、七条橋をきれいにする会の坂谷宗男さんのお話聞いていただきましたけれど、七条橋の昔の姿っていうのを、はい、まあ、おっしゃってたんですが、懐かしむ声が多いってね、はい、どんな橋だったんですか？は
い、その当時のね、流行したデザインのセセッション様式というスタイルで、非常に美しい 飾りがあったんですけども、
石造り、
まあ、あの 石、まあ、石と金属ですね、うん、それ設計したのが森山松之助という建築家で、うん、その人はあの台湾に住んで台湾で多数の建築を作ってるんですね。でね、最近そのおかげで台湾からの観光客が肘城橋を見に来るというそういう現象があるんですよね。
してあるんですね、
はい、台湾の総督府の建築を設計したりとかいうので、あのそちらから見れば森山松之助というのは馴染みのある名前らしいですよね。
じゃあ、まあ、そういう風な橋に戻ったらいいなという声も、はい、少しずつこう、ね、機運を高めるんだっていう風におっしゃってましたけれども、
そうです
出てきているということなんですね。ずいぶん遠方からのね、ええ、なんか参加者もおられたみたいですね、
ええ、あの、ええ、毎回あのおせんべいをお土産に持ってきていただきまして
ね、なんかあの橋というと、まあ、辻野さんだったら分かりますよ、古い話で言うとあの橋のロマンス、あの橋のたもとで、
うわメロドラマですね、
待ちこまきとかっていうのが流行った。私はその時あの見てませんよ、リアルタイムでは見てないですけれどもね、はい、そういう、まあ、ロマンスが生まれるような場所でもありますし、
そうですね、
ぜひともこれからね、
はい、
はい、なんかいい綺麗な橋になって、昔の姿を取り戻せるような、
よ、
はい、ことになったらいいなというふうに思います。
京都の大きな財産ですからね、
うん、はい、七条橋をきれいにする会、坂谷宗男さんのお話でした。ではここでエコ回覧板です、今日はですね、今なら講師無料で新しい環境学習ゲームを体験していただけますよというお知らせです。まあ、生物多様性という言葉聞かれたことあるかもしれませんけれども、生物多様性って何なんてちょっとね分かりにくいですよね、どうしたら、まあ、この生き物がたくさんいることっていうのが大事なのか、私たちの暮らしとどうつながっているのかっていう環境学習プログラムを作ったんですよ。でツールも作ったんですね。で、ぜひそれを体験していただきたく思いまして、今無料で講師も派遣するしツールもお貸ししますよというキャンペーンを行っております。プログラム2つありまして、まあ、生き物がさまざまな関係で支え合って世界を作っていることを知るというプログラム、2つ目が私たちの暮らしが多くの生き物に支えられて成り立っていることに気づくというプログラム、この2つです、ぜひ気になった方はこれもですね、環境市民で検索していただきましたら、調べていただけます、生き物ゲームみたいなので調べていただけますのでご覧ください。また環境市民に電話していただいてももちろん結構です。 075-211-3521 211-3521 までお願いします。ということで、つつのさん2週にわたってインタビューありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました、う
ん、また明日か2月7日
そうですね、
行きますね。じゃあ、
そうですね、
じゃあこの声を聞いて辻野さんの顔が見たいと思った方は明日ぜひ七条橋、はい、何時に行けばいいんですか。
朝の9時からやってます。
朝9時だそうです、はい、ご期待ください。では今日はこの辺で失礼します。さよなら。
さよなら。